今日はフィリピ一章の最後のメッセージになりますけれども、今まで苦しみの中に喜びがあるという話をさせていただきました。パウロがね、福音のためなら苦しみを受けます、そういう心を抱いてました。キリストが褒められるなら命でも惜しみません。このパウロはですね、前はすごい教会を迫害する人でした。でもイエス様と出会って心も人生も変わりました。その話は使徒の働き9章に記録されてますね。その時からパウロにとってキリストを知ることとキリストに従うことが全てになりました。そして福音を伝えること、皆さんに福音を伝えることがパウロの熱心となりました。私たちはこの同じ福音に預かってます。同じ福音です。だから私たちがパウロと一緒にこのキリストによって変えられて、新しい生き方、新しい見方が与えられています。福音は人生を変えるものです。福音は私たちを創造主と和解させるものです。私たちを神の家族の一員とすることで、福音は聖霊によって私たちを統合するのです。私たちはへりくだってこの福音に従うべきです。今日のパウロの言葉がそれの助けになると思います。早速見てみましょう。21節、私にとってパウロにとっては生きることはキリスト、死ぬことも益です。私たちは福音に預かるのですから、生きることはキリストであり、死ぬことも益です。パウロと一緒ですね。で、この御言葉の意味は22節から26節に説明がありますけれども、まずその生きることはキリストという言葉の意味ですね。まずイエス様と共に歩み、イエス様の働きをすることです。イエス様と共に歩んでイエス様の働きをすることです。これがパウロの働きでした。なぜかというと、もう自分の命がキリストのものになっているからです。別の箇所ではパウロが本当にきれいに説明しました。ガラテ2章の20節を見てください。ガラテ2章の20節、そこにはパウロがこう書きました。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し私のためにご自分を お捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。ガラテヤ2章20節の御言葉ですね。ね、パウロがもちろんまだ生きています。生きていますけれども、自分にとってもう死んだものと認めています。自分のためにではなく、ね、信仰によってキリストのために自分の救い主キリストのために生きているわけです。だからフィリピ1章のところではパオロがその生きることはキリストと言ったときはそれはパオロが生きていてその神様の福音を伝える働き、ね、人に使える働きが続けるということです。それは、ね、自分のためではなくもちろん、ね、人のためです。人の益になります。25節ではあなた方の信仰の信仰と喜びとのためにと書いてありますね。人の喜びのためにパウロがねこれでイエス様の模範に従ってます。イエス様と同じようにされています。その生きがい生きる目的は人に使えるためでした。だからパウロにとってもう生きていくことは、ね、豊かな神様の実りを実らせることでした、ね、意味のある働き、ね、大切な働きだと思いました。しかしもし死んでしまったら、もし死んでしまったらもうすぐにイエス様のところに行きます。パオロが死んだらもう自分の救い主イエス様のところに行って永遠に神様と共にいられます。自分にとって最高のことでした。第2コリント5章の 8節ですけど7節から9節第2コリント5章の7節から9節にパウロがこう書きました。確かに私たちは見るところによってではなく信仰によって歩んでいます。私たちはいつも心強いです。そしてむしろ肉体を離れて主の身元にいる方が良いと思っています。そういうわけで肉体の中にあろうと肉体を離れていようと私たちの念願とするところは主に喜ばれることです。パウロがどんなに主を愛しているかすぐわかります ね。パウロが主を愛しているからこの楽しみがあります、ね、これからずっと永遠に主を礼拝します。だからパウロにとって、ね、もう死んでしまっても構いません。構いませんというか、ね、楽しみになっていました。もう一つ第一ヨハネ3章2、3節に ヨハネがこう書きました。これはパウロじゃないんですね。ヨハネです。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。後の状態はまだ明らかにされていません。しかし、キリストが現れたなら、私たちはキリストに似たものとなることが分かっています。なぜなら、その時私たちはキリストのありのままの姿を見るからです。キリストに対するこの望みを抱く者は皆、キリストが清くあられるように自分を清くします。キリストのありのままの姿を直接キリストを見ることができます。天国に行ったら。これはみんなの望み、信者の望みですね。イエス様を信じている、天国に行ける人々の望みです。もし神様のところに行ってイエス様と共に永遠にいようとしたら、まずそのイエス様を信じて、ね、罪の許しをいただかないといけません。だからパウロはね、この二つは板挟みとなっていると言ってます。自分勝手な思いはもうイエス様と共にいること、しかしなんかパウロの思いの中に生きる確信があるそうです。ここによりますとね、天国に行きたいけれども、ね、まだ神様が、ね、パウロのことを召されませんから、ね、まだ務めがある、そういう確信があるようです、うん、とにかくフィリピ人と面会できるまで、ね、神様が守ってくださると、パウロが信じているようです。でパウロにとってそれはもう大丈夫です、ね、そういうことはまだ苦しみはあるけれども、神様のため、人のため、福音のためだったら、ね、喜んでその苦しみを受けるつもりです。明らかにパウロの心が見れますね。人のためだったら、ね、自分のことを無視して、ね、働きたい気持ちがありました。私たちも、ね、召されるまで残っている働きがあると確信を持つべきです。もし生きているなら、神様には私たちのために目的があると思います。死んだらもう永遠に神様と一緒にいるのですけど、その永遠があるからこそ今は、ね、ゆっくり忍耐を持って、ね、人のために力を尽くすことができると思います。それはパウロのことでしたし、ね、パウロがキリストに従ったように私たちも従う べきです。その次はパウロは27節に、パウロがこう書きました。ただ一つ、キリストの福音にふさわしく生活しなさい。キリストの福音にふさわしく生活しなさい、ね、私たちも福音に預かるのですから、ね、パウロが言われるように福音にふさわしく歩むべきです。福音のことをちょっと考えてみましょう。福音は私たちの救いですね。どうやって救われるか、恵みの上に信仰によって救われました。行いによるのではありません。だから私たちがもう福音にふさわしく生活する、歩むなら、それは行いによるものではないのです。むしろその福音にふさわしくことは、ね、心の状態を表しています。キリストのような心を持つことです。ね、この生活、この歩みがキリストの体である教会の中に見ることができます。で、教会の中に一致を特徴することがありますね。ここでは27節の後半ですね。あなた方は霊を一つにしてしっかりと立ち、心を一つにして福音の信仰のために共に奮闘しておりとありますね。私たち聖霊様によって一つの家族になっているから、ね、一致があるわけ。その一致は初代教会から の特徴でした。使徒の働き4章の32節には、信じた者の群れは心と思いを一つにして、誰一人その持ち物を自分のものと言わず、全てを共有していたとあります。まあ、これは持ち物ですけど、とにかく心を一つにして、ね、自分のことばっかりじゃなくて、ね、教会の皆さん、兄弟姉妹、ね、キリストの体を大事にするという思いがあって、聖霊様によって一致が保たれていました。私たちも、ね、信者は同じように、ね、聖霊様がこの中に宿ってくださいます。同じ聖霊様、神様が一緒にいらっしゃいます。そういうふうに神様が私たちを、ね、一つの家族にしてくださいました、ね、単なる言葉だけじゃなくて、私たちは実際に家族です、ね、兄弟姉妹と呼ぶなら、それは霊的な本当のことです。言葉だけじゃないです。パウロがこのふさわしい生活、もっと詳しく説明していますけれども、それはエペソ4章の御言葉です。エペソ4章1節から3節、パウロがこう書きました。エペソ人に、 さて、主の囚人である私はあなた方に勧めます。召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさい、ね、福音のことですね。福音にふさわしく歩みなさい。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに忍び合い、平和の絆で結ばれて御霊の一致を熱心に保ちなさい。これが福音のふさわしい生活です。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに忍び合い、平和の絆で結ばれて御霊の一致を熱心に保つことです。で、この一致を保つことは、それは皆さんが完全に同じものという意味じゃないですね。そういう意味じゃないです。みんなそれぞれ、みんな違います。その人格も違うし、ね、賜物も違います。でも私たちが一緒に働いて、一緒に、ね、支え合って、ね、教会、一つの教会として生きていきます。これはね、オーケストラのようだと思います。すべての楽器は異なっています。みんな自分のそれぞれの美しさがあるんですね。ね、一人だけでは綺麗ですけれども、ね、それらが集まって同じ音楽にしたら、もっともっと素晴らしいものになるんじゃないですか。教会はそのようなものです。一致を保つべきです。その福音にふさわしい生活のもう一つですけど、それは福音は自己犠牲な話でもあります。自分を無にして人のために生きる。イエス様がですね、イエス様が私たちの身代わりとして十字架で死んでくださって、ご自分の命を捨ててくださいました。それによって罪の許しを完成してくださいました。私たちのために、私たちの代わりに苦しみを受けました。本当の苦しみ、肉体的な苦しみも、ね、精神的、霊的な苦しみも私たちのために受けてくださいました、ね、この苦しみを受けることは福音の一つです、ね、29節に、あなた方はキリストのために、キリストを信じる信仰だけでなく、キリストのための苦しみをも賜ったのですとあります、ね、苦しみが、ね、得られたものです。特に、ね、その人のために苦しみを受ける、それは福音です、ね、その中に喜びがあります、 苦しんでも喜びがあります。なぜかというと、イエス様がそれをもって、その苦しみを用いて、ね、良いことにしてくださいます。どんな良いことが、苦しみの中にどんな良いことがあるかというと、ね、苦しんでいたら、ね、目を上げないといけない。神様の方を見ないとダメです。神様の助けが必要から、神様を中心にしてくださる苦しみです。それだけじゃなくて、私たちの信仰が本当のものということを確信してくれます。信仰が本物であることを確信します。そしてその信仰は苦しみによって成長します。苦しみを通して信仰が成長します。自分の信仰だけじゃなくて、人々が、この苦しみを見て、ああ、神様に頼ってるなって、信頼してるなって思って、人の信仰も成長します。強められます。だから、パオロがこの考え方がありましたね。苦しんでも、それは喜んで受けます。ピリピ一章の、全体的を見てみると、この苦しみの中に喜びがあるというテーマがあるんですけれども、それはその苦しみを受けることによって、28節の言葉ですけど、反対者のことです ね、反対者の恥になります、なぜかというと、喜んでその福音のために苦しみを受けるなら、それによって福音が本物であることを確認することができます。それで反対されても、その反対のことは意味がなくなります。キリストのために苦しみを受けることは光栄です。そして私たちをキリストと同じ心、同じ考え方に変えてくれます。人は福音がなければ何もありません。本当にかわいそうな生き方です。しかし福音に預かるなら、すべてがあります。今も永遠にもすべての希望が与えられます。だから今日の2つのポイントがありました。私たちは福音に預かるのですから、生きることはキリストであり、死ぬことも益です。天国に行くことはもちろん、素晴らしい。これより勝ることはないと、パウロが言ってます。でも、生き残るなら、これも意味がある。実りがある。2番、私たちは福音に預かるのですから、福音にふさわしく歩むべきです。 行いだけじゃなくて、私たちの心の状態、心の中にどういうことがあるかどうか、あるか、それも大事です。福音にふさわしく歩むとき、この心の中のキリストのような思いが、人々に明らかにされます。キリストの体である教会の中に一致を保つこともできるし、そして人のために、キリストのために、福音のために、苦しみを喜びを持って受けることができます。だから、今から祈りますけれども、今週、どうやって私が、自分のためにではなく、どうやって人のために生きるべきか、それを考えて神様に委ねたいと思います。お祈りをします。